皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月9日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は末期的な麻生政権です。麻生政権もなんか本当に末期的な感じになってきたと思います。私は前からこの今のこの政権の動きはですね、戦前とよく似てると思っているんですね。小泉内閣は東条内閣、それから安倍内閣は小磯国昭内閣、そして、福田内閣は鈴木貫太郎内閣。まあ、ここで終戦ですね。小泉竹中を閣僚から、小泉竹中一派を閣僚から追放したのが福田ですね。で、その後麻生内閣は、これやっぱり東国の宮内閣なんですね。東国の宮内閣は実際に2ヶ月ぐらいで終わっちゃったんですけども、今回は随分長いんですね。でもこれは理由があって、要するに、あの時はですね、進駐軍が入ってきて、もう戦いは負けたんだということははっきり言ったからなんですね。しかし今回はそういう人たちがいないもんで、その負けを負けと認めない人たちがですね、随分のさばってるわけですよね。ですから麻生内閣も長くなってるわけで、基本的にはもう敗戦を認めざるを得ない内閣ということでは、東国の宮内閣とですね、全然私は変わらないんじゃないかと思うんです。で、その一つの象徴が例の日本郵政の人事だろうと、日本郵政の人事だと思うんですね。まあ、あれだけですね、社長のポストにこだわるっていうのも通常はあり得ないことでありまして、認可する大臣がですね、認可しないといえばですね、普通は、それはすぐにその社長の人事を入れ替えるのがですね、当たり前のことなんですね。しかしそれをですね、どうしても入れ替えないというところにですね、まあ言ってみれば問題の本質が見えてくるわけで、まあ今までのこの全ての秘密がですね、あそこに多分詰まっているんでしょう。で、あの社長が辞めるとですね、すべてのことが本当にバレちゃって、これでおしまいということになるんでしょうね。で、まあその詳しい方のお話によりますとね、当然麻生氏も最初はですね、まあ西川を切りに行くことに、切ることで、その、鳩山大臣と合意してたんじゃないか。ところが後でまあいろんな事情があって、麻生氏が鳩山大臣を裏切ったことでね、まああんな風にこじれたんじゃないかと言っておられましたけども、まあそういう可能性は非常に大いにあるんじゃないかと思うんですよね。ですから麻生内閣もですね、本当にどうしていいんだか、麻生首相もどうしていいんだか実はよくわかんなくなっていて、もうなんか本当にフラフラ状態じゃないかと思うんですね。で、公明党はですね、西川辞任も選択肢だと言っちゃってるわけですから、ですから麻生氏一人でその西川氏をかばうっていう形は非常にこのキーな形になってくるわけですね。まあそうなってくると、これから先ですね、本当にどんな形で内閣がひっくり返るか、これはわからないと思いますね。鳩山大臣はとにかく絶対自分は認可しないと、辞任もしないと言ってるわけですから、まあクビになる以外には辞めないということですね。ですから麻生氏もこれ鳩山氏をクビにするとですね、ああ、麻生も一緒になってなんかかばってんのかと。麻生も一緒になって何か秘密を守ろうとしてんのかということになりますので、いや、それはなかなか大変なことになるんじゃないんでしょうかね。で、中曽根外務大臣が、自民党が負けたら混乱が生じるって言いましたが、それは当然ですよね。ソビエトが崩壊する。あるいはその江戸幕府が崩壊した時に当然それは混乱が生じるわけで、戦前の軍務が崩壊した時もそうですね。混乱が生じることが悪いことだとは思わないですね。やっぱりその、いろんな武人が全部表に出るんですから、まあそれは必要なプロセスだということになりますんで、でもまあしかしね、よっぽど極まったということはわかるんですね。これで本当にこの最後まで行って、自民党が下野するということになりますと、要するに万策尽きる、そういうことになるんだということを、まあ自らの口でああやって言ったんだというふうに理解するとですね、ことの流れは非常にわかりやすいんじゃないかと思うんですね。だから検察もここに来てですね、非常に大きな、やっぱり、その変化に直面してると思うんですね。例の国策捜査の本が出て以来ですね、まあ検察はいい気になってですね、まああの本が出る前からですね、いい気になっているやりたい方でやってきたわけですね。自分たちで勝手に事件をでっち上げると。しかしですね、例の足利事件ありますよね。足利事件みたいにですね、本当に無実の人を無期懲役にしちゃったわけですね。あるいは韓国ではですね、その大統領が、前大統領が自殺に追い込まれて、で、韓国の検察のトップがですね、辞任をしてるわけですよね。要するに、やりたい放題をやったその最後のつけってものすごく大きいんですよね。 裁判員制度だってこれうまくいかないですよね。あれはその希望者のみ参加というルールになりましたから、行きたくない人はですね、何でもその理由を書いておけばいいわけね。こういう理由で行かれませんということをですね、とうとうとですね、1枚で書けなきゃ2枚、2枚で書けなきゃ3枚、3枚で書けなきゃ4枚、理由を書いて出しておけばですね、それっきりなわけですから。まあ、お金もらいたい人とですね、ね、手間賃もらいたい人となんか興味ない人だけ行くっていう非常に面白い制度になりますんで、まあ、本来の裁判員制度とは全くかけ離れたものになりますよね。あんなも当然責任問題で、ですから検察もですね、やりたい放題やってきて、ここでですね、完全になんかこう、足元救われた感じだろうと思うんですね。まあ、言ってみればその軍部とですね、軍部に協力したマスコミとか、あるいは、憲兵、それから警察、これが一気にですね、足元救われているのが今の状況ですね。マスコミなんかもひどいもんですよね。本当に新聞記事読んで、新聞記事って新聞撮ってないんですけども、これインターネットでこう斜め目するぐらいですけどね。まあ、苦渋の色は満ち満ちてますよね。右に左にどっち行っていいんだかわかんないようなね、適当なことばっかり書いてまして。まあ、相当迷走してるなって感じがしますね。まあ、だからこんな感じでですね、いよいよこの麻生内閣というのはね、その今までの時代がもう終わったんだと、もう続かないんだということを本当に認めざるを得ない。まあ、そういう内閣という形でこれは幕引きなんでしょう。で、しかもその内閣がもういよいよ末期的だというところがですね、本当にこの時代は極まったっていうことだと思うんですね。まあ、選挙がいつになるか、これはもう私にも全くわかりません。明日解散するのかもしれないし、あるいは8月なのか、あるいは、9月まで行くのかですね。なんともそれはわからないわけですけれども、とにかくまあ、今年中に総選挙ありまして、まあ今の様子ですと、とにかくもう政権交代ですね。例えば東京都議会議員選挙の、予想なんか見ますとですね、政党支持率がですね、民主党が 32% で自民党 20% なんですね。確かその小泉内閣の頃からですね、都市部はとにかく自民党支持だと。地方は自民党支持層を崩れて民主党支持が多いんだけど、逆に都市部は大都会、東京、特に東京は自民党が圧勝だというなんか一つ流れがありましたけども、完全に変わりましたね。都会も自民党ダメですね。ですから、まあもちろんね、地方の選挙ですから、まあ地方というかその小選挙区の選挙ですから、まあ何党というよりもこの人がという、まあそういう人が出てればそれは当選するんですね。まあその人物本位ので通るいう、まあそういう人であればそれは何党だ、関わらず当選するんですけども、まあこの政党ということで言ったらですね、これ自民党はもう都市部でも地方でも両方ダメなんじゃないんでしょうかね。千葉市の例のあの市長が汚職で辞めた後のあの選挙もですね、なんか自民党候補はほとんどもういるような、いないようなって感じですもんね。まあそんなことでですね、いろいろとこの新しいこの方向性に向けてですね、やっぱり人々が模索を始めていて、だから今までのこの政治に対してものすごい懐疑感を持っている。まあそんな感じが非常に強くしますね。それからなんか最近になってまた右翼がですね、なんか候補者立て始めてますね。小田原なんかのびっくりしまして、昔その安倍内閣で確か秘書官やってた人ですね。その人がですね、なんか急に立候補するつんですね、衆議院議員選挙ね。聞いたこともない話で、その拉致問題をこう触ってた首席秘書官ですよね。40代の人ですが、なんか突然立候補するとか言っていて、そんなもんどうやったって当選しそうになくてですね、当然その無所属ですからね。まあなんか誰か政治資金出してるのかもしれませんけども、まあなんか遅れてやってきたネオコンって言いますかね、遅れてやってきた右翼って言うんでしょうかね。なんかそんなものも出てきていて、まあ、今度の選挙は面白いんじゃないんでしょうか。ヨーロッパの方なんかもう今頃になってこの右寄りになってきましたよね。祝い物いじめですから。今頃になって始めようっていうわけで、日本よりやっぱり10年遅れてますね。まあ日本の方はまあそういう弱い物いじめの時代がこの10年あって、でまあそれでもダメだっていうことでまあ流れが今変わってきたわけで、やっぱりこの日本の方がやっぱ進んでますわね。ヨーロッパもアメリカもですね、まだまだこれから苦しまなきゃならないんだということがね、本当によくわかるんですけども、まあそれにいたしましても次の内閣って本当に重要だろうと思うんですね。前から言ってるようにこれ金融危機第3弾来ますよこれ。金利なんかまだ上がっちゃったじゃないですか。金利は跳ね上がるわですね、油が上がるわ、金は上がるわですね。これを大暴落の予兆と言わずして何て言うんですかね。おまけにそのクライスラーでも GM でも再建計画どうなるかわからないし、大体が売れる車を作ってないところがですね、そのリストラだけやったって生き残れないわけですね。日本だってそうですよね。 売上げの減少に対応して、リストラをして利益確保を図るなんてね、もっともらしいこと言ってるけど、じゃあリストラして利益出るのかって出ないわけですよ。売上げ半分ですもん。それは人件費ゼロにしたって利益出ないとこたくさんありますよ。じゃあどうすんのって、なんか売れるもの作るしかないじゃないですかね。売れるもの一生懸命作って、新しくその売れるものを売るしかないでしょ。でもそういうことができない人たちが多いわけですよ。ね、なんとなくリストラして一番上だけ生き残ろうってわけで、そんなの潰れるに決まってんじゃないですか。二度目の破綻が大いにこれありえますよね。クライスラー GM も本当にそうで、売れる車作ってない以上ですね、それはどうやったって立ち直らないですよね。だからまあそんなこともだんだんこうボロが出てきているわけですよ。だから今度の第3弾ってやつはですね、本当になんかこのソビエト崩壊と同じような、まあそういう混乱になってくるんじゃないんでしょうかね。で、国によってはもういよいよハイパーインフレですよね。私見ていてね、今一番危ないのはイギリスじゃないかと思うんですよ。日本も危ないんですけども、まだとりあえず黒字でしょ、経常収支が。経常収支が黒字のうちはですね、まあそう簡単にはね、この1年2年ぐらいはね、なんとかまだ持つような予感がするんです。でも本当に大変なのはイギリスなんだと思うんですよ。イギリスはもう内閣もね、なんか首相がどんどん、閣僚がどんどん辞任し始めてるし、もう金融もガタガタだし、経済なんかもともと産業がなくなっちゃったでしょ。もうスカンスカンなんですね。で、ここにもう一回なんか金融危機がやってくると、イギリスから一斉に金が抜けますよね。アイルランドなんかももう、あれ、格下げされましたでしょ、S&P からね。で、イギリスもどうなるんでしょうかね。これ金抜けたら、しかし、その金は抜けたって、金融機関の営業は続けなきゃならないってことになると、これ、ますます金出すことになりますよね。前から言ってるように、この、破綻前に出す金と破綻後に出す金を比べると、破綻後に出す金の方がはるかに多いんですよね。破綻救済にかかる金の量ってものすごいんですよ。ですから金融危機なんかその最たるもんで、金融破綻を起こした後ですね、すなわち債務超過が発覚して、破綻後国有化、株価をゼロにして国は買い取ると、そういう手続きするために必要な金の量はね、むちゃくちゃなんですよ。で、当然もうそういう時ね、政治の器量が問われますから、政治が瓦解してればですね、金は逃げる一方ですよね。そうなってくるとですね、これはもうイギリスなんかあっという間にハイパーインフレじゃないかなと思うんですよ。次がやっぱりアメリカかな。オバマの手品も大体この辺まででしょ。オバマの手品も大体この辺までで、なかなかこの先は種がありませんよね。種尽きちゃってるよね。まあそう考えるとですね、これ日本としてもですね、これから非常にその大変なところに入ってくると思うんですね。イギリスを手本としてですね、で戦後はまあアメリカにおんぶに抱っこでここまで来たわけですよ。それがですね、瓦解するわけでしょう。まあアングロサクソンって言いますかね、英米法のこの国が本当にモンドリオってひっくり返るわけですね。そのやっぱり衝撃ってものすごいものがあると思いますよ。ローマ帝国の崩壊みたいな形なんだろうと思うんですよね。だからやっぱりこれ流れはもう一回陸の時代に戻るんじゃないですか。海の勢力がこれだけ一気に瓦解するとですね、そら一旦はこれ陸の時代、徳川幕府のようなですね、まあ時代に戻るんじゃないんでしょうかね。まあ日本も相当な覚悟を持ってこれ望まないと未来がなくなっちゃうんで、日本なんか海洋国家ですからね。さてですからまあ日本がよっぽどの器量を持って世界に出ていけばね、それは世界も付き合ってくれる国もあるでしょうけども、アメリカの後ばっかをかけることをやってたらですね、誰からも相手にされなくなりますよね。そうすると本当に悲惨な国になってしまうんで、だからその辺のところを本当にどうやってこの国を維持するのか、その抜本的なところがやっぱり問われていくんじゃないかなと、まあ、そんな感じがしますね。で、まあ麻生内閣もいろいろ懸案もあるんでしょうけども、まあ、公務員改革一つとってもですね、もう完全にあれ馬鹿にされてますよね。役人たちもですね、もう終わりだと思いますから、ほとんど相手にすらしない感じでしょう。まあもともとなんか麻生内閣あんまり相手にされてる様子もなかったですけどね。まあいよいよそんな感じで、で次の民主党政権になればですね、100人以上そのね、局長級をこのまあ配置するというわけですから、だから局長以上はまあ言ってみれば政治任命みたいなそんな形になるんでしょう。そしたら、それは日米安保の裏条約から始まってですね、いろんなものが全部表に出ますよね。アメリカに今すら駆け込んでですね、助けてつったってですね、それは助けられないですよ。民意ですからね、これ選挙取っちゃえばね。アメリカはその裏でやるときはね、いろいろ話すんですけどね、表に出たらね、アメリカはもうダメなんですよ。あの国は裏でなんかやる国ですから、全部表に出して攻めてこられたらね、あの国逃げちゃうんですよね。 まあ北朝鮮なんかそうですよね。裏交渉失敗したんで全部表でですね、そのミサイル撃ったりするでしょ。そうするとアメリカ出てこれないでしょ。まあとにかくですね、そういう国なんで、今更その慌てふためいてもですね、外務省ももう手遅れだと思いますよ。大体がですね、一体外務省に何をやっとったんですかね、今までね。北朝鮮の問題あってそうですよ。北朝鮮と戦ったらね、アメリカが負けるから戦えないんだと。アメリカがはっきり結論を下したのは94年ですよ。ですからアメリカに頼ったって、拉致者は帰ってこないってことは94年の段階で分かっていたわけですよ。それなのにですね、アメリカのね、後についていくことが日本の国益だと言いまくってですね、挙句の果てには外国にまで自衛官を出してね、人殺しするのがいいことだということをやってるわけでしょ。ね、外国のね、連中に弾撃ってみることもいいことだみたいなこと言ってるわけだからね、とんでもない話ね。あれ全部入れ替えなきゃダメですよね。もう全部入れ替えないとね。そら、日本はね、立ち行かないですよ。もうだからね、鎖国時代のね、江戸時代のその、まあ、幕府の重臣たちが全部明治になっていなくなったと同じようにですね、あれ全部入れ替えないとね。それは我が国の新しいその外交でも政治でもですね、全くこれ開けないんじゃないかなという気がするんですよね。で、まあ次のこの政権が誰が首相になるか、それはわかんないですね。まあ参議院の方は民主党が単独多数じゃありませんから、当然連立政権になりますから、それこそね、国民新党の温帯が出てこられるのかもしれませんが、まあその辺は全くわかりません。でもとにかく次の政権が本当に大事な政権であることは間違いないですよ。これは戦前で言ったら、戦中戦後のことで言ったら、シデハラ喜十郎政権に相当しますからね。まあ、本格的にその、まあ、食糧危機だとか、ハイパーインフレだとか始まる中で、その危機に対処しつつ、それから新しいその制度って言いましょうかね、新しいルールをどんどん作っていく。それから戦前の忌まわしきルールはどんどん廃止していく。そういうことをですね、矢継ぎ早にどんどんやんなきゃいけないのがね、次の内閣なんですよね。ですから、これからですね、本当にまあ、いろいろ選挙とかね、世の中こう騒然とすることがある中でですね、まあこれをいかにですね、上手に、まあそこのところをこう乗り切っていくか、国民の支持を取り付けながらやっていくかっていうことですね。まあその辺がですね、本当に私は重要なことなんで、まあ麻生内閣、いつまで続くか知りませんけども、まあ、その次を担う人たちにはですね、本当にこれ頑張っていただかないとしょうがないなと。次の時代のやっぱりその動かし方でですね、日本のその先だいぶ違いますんでね。で、やっぱり金融も安全保障もですね、そのことの根幹まで掘り下げないとわからないと思いますよ。要するにイギリス、アメリカに頼ってこの150年ここまで来たわけですから、あの人たちがどんな風にその世の中を動かしているのかっていう根本的なところについて、あまり勉強してこなかったですよね。特に戦後の日本はそうですよね。だからこれから本当に我が国もまともに生きていこうと思ったらですね、この世のシステムの一番根幹のところをよく理解しておかないとね、全然ダメなんですよ。上辺のなんとか理論だとかね、金融庁の長官が言ってるみたいにですね、ベターレギュレーションだとか言ってですね、いくつかレギュレーション並べて一番いいのを取ろうとかね、そういうバカげたことをね、やっとったらね、国は一つもね、前に進まないんですね。やっぱ一番の本質のところを掘り下げるってことはできないといけないんで、やっぱそういう能力を持った人をとにかくみんな呼んできてですね、各分野で、現場が分かってて本質が分かってる人を呼んできてですね、それこそ100人委員会みたいなのを作ってね、それでどうすんだということをね、もう早急に話をして決めて行動していかないと、これは間に合わないと思いますね。内戦も北朝鮮もですね、なんか何考えてるか知りませんけどね、まあもう言い切り立っちゃってるわけでしょ。あれで韓国にでもですね、手出したらね、大騒ぎになりますからね。中国もね、自分の国では大変なとこ持ってきて北朝鮮のことまでですね、構ってらんないかもしれませんしね。まあとにかく今度第3弾でもうこれ目の前でしょ。少なくともこの総選挙の頃と重なってきますよね。その前かもしれませんけども。だから本当にこの時間がないんですよね。だからその先に向けてですね、まあ早くそういう準備をするところはしてもらわないとですね、ものすごい大きな歴史の空白、断層が生まれますね。そもそも北朝鮮があんな風になったのもですね、日本が戦争を負けて一気にその朝鮮半島からね、逃げてきちゃったからなんですよ。あそこで権力の空白が生まれたところでね、あんなすごい国ができちゃったんで、まあそういうことは大いに反省しなきゃいけないと思いますね。まあいずれにいたしましても末期的な麻生政権、これからどうなるか、よく注目しなければならないところだと思います。というところで今日の藤原直也の日本と世界に一言、末期的な麻生政権ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。